聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書52章7節から10節。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え、救いを告げあなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは魔のあたりに見るシオンが、主がシオンに変えられるのを、歓声を上げ共に喜び歌え。エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる身腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。一箇所、新約聖書マルコによる福音書3章16節から19節。こうして12人を任命された。シモンにはペテロという名を付けられた。ゼペダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人はボアネルゲス、すなわち神の雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。
先週に続きまして、マルコによる福音書の3章、13節以下の言葉、特に今日はその後半にあたります16節から19節に記された御言葉を思い巡らしながら礼拝を捧げたいと思っております。で、初めに復習のようになりますが、13節から14節のところを振り返ってみますと、ここでシュエスは山に登られ、ご自分がこれと思う人々をご自分のそばに呼び寄せて、その中から12人の中心となる弟子を選ばれた、そう言われております。12人の弟子を選ばれた。この時シュエスが、一体どういう基準、どのようにしてどういう基準に基づいてこの人たちを選んだのか、それに関しましては、これと思う人々を呼び寄せられた、そのようにだけ記されております。先週も申しましたが、これと思う人々と言いますと、場合によっては私たちは、それだけ何か優れた能力とか才能を持っている人たち、あるいはそれにふさわしい社会的な地位とか功績のあるような人たちのことを思い浮かべがちであります。しかし、聖書において神が選ぶという場合は、そういう人間的な物差しは一切関わらないということを改めて確認したいと思います。むしろ神の御業に関わるときには、人間の側に何らかの力や才能があるといったことは、ほとんど意味がない。そういうものが何か神の仕事を助けることができるわけではない。ただ神ご自身がこの人にこの務めを担ってほしい、そういう心に願われる、それが全てなんですね。どうしてそうであるのか、私たちには理由はわからない。しかしシュエスご自身がその人を愛しておられ、シュエスご自身がその人を選ばれた、 そのことがこの選びということの中心にあります。まあ、もちろんそうは言いましても、別にイエス様は何とはなしに気まぐれに行き当たりばったりに選ぶわけではありません。むしろそこには主が望まれたということの中には、もう世が作られる前から、永遠の初めから、神が私たちを愛され選ぼうとされる、そういう神の決意があります。まあ、ご覧、今その箇所を見ませんけれども、ルカによる福音書が、まあ、この同じ場面、12人の弟子の選びの場面について語っているところがありますが、まあ、そこを見ますと、まあ、気まぐれどころではないんですね。もう主イエスは夜を徹して、つまり一睡もせずに神様に祈られた末に、この12人の弟子を選ばれた、まあ、そう言われております。気まぐれどころではない、神の子であり父なる神の御心をよくご存知であるはずの主イエスが、夜を徹して繰り返し神の御心を尋ね求め、祈り求め、その決意を確信してこの12人を選んだと言われている。そこには神様ご自身の、私たち人間には分からなくとも、神様ご自身が本当に永遠に決意され、変わることなく保持しておられる御心があるということが分かります。そしてもう一つ言いますならば、このことはただ2000年前の出来事、イエス様が活動を始められる一番初め、この12人だけに関わる話ではありません。まあそういう昔話ではなくて、今ここに集められているこの私たちですね。今、イエス様によってこのように集められて礼拝を捧げているこの私たちにも同じことが当てはまる。私たちは、まあもちろん、このように神様に招かれ、信仰に入れられ、まあ、礼拝に、この教会に集められている。まあ、それをあれこれ辿ってみるならば、確かにそれぞれ人間的な意味でも何らかのきっかけがあったでしょうし、それなりの経緯があったと思われます。しかし、その大元のところを辿るならば、根本のところを言えば、永遠の始めに、人間の思いを超えて神が私たちを愛し選んでくださった、そこにその神の御心に全てがあるのです。私たち自身がどんな人間であろうと、どんな罪を犯したものであろうと、またこれから先どんな失敗を犯すものであろうと、まあ関係ないとはどうでもいいとは申しませんが、神の御心は変わらない。神の真実が私たちを神様に共に生きるもの、共に仕えるものとしていてくださる、その交わりの中に留めていてくださる、その神の御心ということを私たちは、まあ、先週学んだわけです。まあ、そして、まあ、今申したことは、まあ、今日のところですね、16節以下に記されている、まあ、実際ここで選ばれた12人の、まあ、名前のリストにおいてもまたよく表されております。まあ、実際のところ、細かく見ていけば、まあ、その一つ一つ豊かなメッセージがまたあるんですけれども、ただ今日、まあ、時間的にも限りがありますので、今日は、まあ、一つのことだけに、まあ、集中して味わってみたいと思っています。まあ、それでその、今日見たい箇所というのは、19節ですね。まあ、この名前のリストの最後にあたる19節、 まあ、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのであると、まあ、この言葉です。まあ、イスカリオテのユダという人については、まあ、ご存知の方が多いと思います。まあ、イエス様の生涯の最後、ユダヤ人たちは何とかして主イエスを殺したいと願っていたのですが、まあ、群衆が何か騒動を起こすといけない、まあ、そう恐れて、まあ、ためらっていたのです。いや、もうやこの今のところはやめておこうと、むしろ諦めかけていた。まあ、その時にこの十二弟子の一人であるイスカリオテのユダが、まあ、彼らのところに現れまして、まあ、自分が密かに主イエスを彼らに引き渡す手引きをしよう、まあ、そういう提案をしてきたのです。そしてこのユダのこの手引きによってユダヤ人たちは、まあ、騒動になることもなく主イエスを逮捕し、まあ、思っていた通り十字架につけて、まあ、殺すことができた。まあ、その意味でまさにユダは主イエスを裏切った人でありました。ただ、まあ、ここで疑問に思いますのは、まあ、主イエスはどうしてこういうユダを12人の中に選んだかということです。まさかユダがそんなことをするとは思わなかった。まあ、そういうことはありえないと思うんですね。ありえないはずなのです。先ほども言いました通り、主イエスは夜を徹して一人一人に関して夜を徹して祈り、神の御心を聞き届けたはず。そうやって一人一人を選ばれた。イスカリオテのユダという人物がどういう人であったかよく分かっていたでありましょう。そして彼が最後には主を裏切ることになるということも十分予測できたはずです。それなのにどうして彼をあえて外さなかったのか。まあ、もちろんイエス様の御心を私たちが知ることはできませんから、まあ、ある意味では憶測になるかもしれません。ただ聖書全体から考えてみるときに、まず一つ考えられますのは、ここで聖書は主イエスを裏切るということをユダ一人だけのこととは見なしていないということ、それがあると思います。つまり11人のまともな弟子たちの中に一人だけ裏切り者が混ざってしまった、そういう話ではないということです。でもちろん実際にイエス様をユダヤ人たちに売り渡したのはユダ一人です。でそれはその通りなんですが、まあ、しかしもっと根本的に主イエスの弟子として主に従い続けるということ、つまりどこまでも主のもとにとどまり続けて主の御業を一緒に担う、そういう弟子として十分歩むことができた者がいたかといえば一人もいなかったというのが、やはり福音書ではっきりとしてくる事実です。いや、自分はユダとは違うのだと、自分は あいつとは違うのだと言い張ることもできる人はいや誰もいなかった。まあ、実際イエス様がユダヤ人たちに逮捕されたときに、ユダ以外の弟子たちはどうしたか。やはり裏切ったわけではありませんけれども、彼らもまた全員イエス様を見捨てて逃げ出してしまいました。特に一番弟子にあたるペテロのことは、まあ、福音書にもはっきり記されておりますし、皆様もよくご存知だろうと思います。ペテロの場合、イエス様がどうなるか、やはり気がかりでありました。そして恐怖心を抱きながらもこっそりイエス様の後についていく、そういうことまでした。 かしかえってそれゆえに彼はみんなの前で自分はイエスなどという人は知らないと、みんなの前で三度にわたって否定するようなそういう結果に陥っていった。その点で言えばペテロ自身、主イエスを裏切った者、そういう自分こそがそのレッテルにふさわしいものであることをやはり思い知らされたはずであります。で、そのように見てきますと、やはりこの裏切りということを突き詰めて言えば、イスカリオテのユダという特定の人物、特別に悪い人の話をしているわけではない、むしろ全ての弟子たち、いや私たちの全てに関わることであるということ、ここで私たち自身が選ばれているものとして私たち自身が問われているということ、そのことがわかると思います。で、そうしますと、この時の主イエスの弟子たちを選ばれた主イエスの御心の中にもう一つはっきりと見えてくることがあります。それはもう初めから、あえて言うならば永遠の初めから罪人を救うために来られた主イエスの愛というもの、さらには敵をも愛する神という、敵をも愛する神の愛というものが、この選びの根本にあったということです。まあ、自分に従ってきそうな者たちを選んだけれども、やはり人間というのはうまくいかないものだ。そういう話では毛頭ないんですね。いや、そのように、罪深いものである私たち、神に従うことができない、むしろ主を裏切ってしまう私たちを救おうとする神の永遠のご計画が、ここからすでに、いやもっと前からですけども、ここにもはっきりと現れているということです。本当に主イエスを裏切ってしまうそういう罪深い私たちを主は見捨てるのではなくて、はじめから心に留めていてくださる。そしてそういう私たちを罪から救い出して、ご自身の愛と恵みの中に取り戻すために、イエス様は来られた。イエス様は、そして私たちを選ばれた。イエス様は私たち、その私たちをご自分の周りに集めて、共にその務めに預かるように召しているのです。そしてそのためにも、イスカリオテのユダ、そしてその彼を含む12人を主は選ばれたのです。そう見れば、もうこの時の主の御心の中に、すでに十字架というものが立っていること、視野に入っているということがわかると思います。十字架というのは、まあ、くどいようですが、たまたまユダの裏切りによって起こった事件といったものではないのです。ユダももちろん含まれますが、罪人としての人間そのもの、私たちそのものをご自分の十字架を通して罪から救い、神の恵みの中に回復しようとする神の決意です。永遠からの神の救いのご計画のためにこの選びもまたあったということ、私たちはその神の御心を改めて今日の箇所を通してもまた受け止めたい、心に留めて歩み出したいと思うのです。本当に不思議なことです。私たちには説明のつかないような神様の救いのご計画であります。しかしその中で、私たちもまた確かに 招かれているということです。私たちもまた選ばれているということです。いや、私たちこそがその対象とされているということを覚えたいのです。そしてこの週もこの神の恵みの中で私たちは主によって用いられていくこと、何よりも主イエスの恵みの喜びを持ち運ぶものとして用いられることを心に留めてまいりたいと思います。いや、自分はとてもそのようなことにはふさわしくない、自分は裏切ってしまうものだ、自分は罪人であるものだ、いや、それはその通りです。でもそういう私たちをこそ、欠けのある私たちであり罪深い私たちをこそ主は選ばれて、その救いの救いに預からせ、その救いを持ち運ぶために用いようと願っておられる。永遠の初めからそれを願っておられる。私たちはその主の御心にいつも帰っていきたい、その主の御心に私たちを明け渡していきたい。そして主が導いてくださるそのところ、そのところで主が示してくださるその恵みの喜びの知らせを伝えてまいりたい、分かち合っていきたい。そのようにして主に仕えるものとしての歩みを始めてまいりたいと思います。私たちがそこに改めて招かれていることを今日また心に留めてまいりましょう。お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、はじめの十二人の弟子が選ばれた時の物語を通して、あなたの言い尽くせない恵みを今日も知らされ感謝をいたします。自分自身を見るならば、まさに主の御心に背いて主を裏切るようなものであることに私たちは気づかされざるを得ないものであります。しかしそういう私たちをあなたは永遠の初めから愛を持って選び、恵みのうちに招き、またご自身の務めのために用いようと望んでおられます。そのようなあなたの御心をどうか私たちも深く覚えることができますように、この週においてもそのあなたの恵みの喜びを持ち運ぶものとして、あなたに仕え隣人に仕えることができるようにどうぞ導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。